今日も一日お疲れさん。皆さんこんばんは。今日も一日お疲れさん、パーソナリティのユミンです。日曜の夜9時を少し回りました。皆さんいかがお過ごしですか？まだまだ暑いんですけれども、皆さん熱中症って実は10月頃まで注意が必要なんだそうですよ。なんか気分的に6月から8月ぐらいのね、その辺がメインっていう感じなんですけれども、実は5月の初めとか、まあ5月暑い時期が始まって、そこも注意なんですって。なので体がね、5月はまだ暑さに慣れてないってことらしいんですけどもね。だから5月からだいたいですよ、10月までずっと注意っていうことだそうです。長って話ですね。もう半年じゃないですか。まあここ数年ね、もうずっと暑い言ってますからね。皆さん暑さには強いですか？私ね、もう本当に弱いんです。まあだから半年ですよね、年の半分くたばってる感じですね。だから私を倒すなら夏ですよ。ね、何か狙ってる方、夏私弱いですから。まあそういう暑い日、まあ夏はね、朝からシャワー浴びるんですけども、ここのところ愛用しているのがね、花王さんのね、バブ爽快シャワー、知ってます？体を洗った後につけて、でシャワーでこう洗い流すんですけども、めっちゃクールでね、爽快感がすごいんですよ。香りもミントでね、すごくいいんですよ。クール感もね、なんか3種類選べるんでね、まあちょっと普通、超クールみたいな感じでおすすめです。でその後に衣類にスプレーするだけでこうヒヤッとするタイプのこのクールミスト、それをねシュシュッとして、でもっと、まあ、外に出るときね、その上からですね、出かける直前に水で濡らして巻く布のタイプでね、首に巻くやつ知ってます？首をちょっと冷やして、で、片手にハンディファン、そして日傘でバッグの中にはボディーシート、これも最強のクールタイプです。どうですか皆さん、もうどんだけスースーさせてんねんって話ですよね。この徹底ぶりでございます。衣類にスプレーするタイプって今は、小林製薬さんかな、シャツクールとか、アースさんのシャツミストとかを使ってるんですけども、香りもそこで選んだりとかしてね、本当にもう徹底ぶりでございます。あでもね、お風呂上がりに使うバブ爽快シャワー、ほんまおすすめです。まあ、朝出かけるときだけじゃなくてですね、せっかくお風呂に入ったのに、女性の方とかないですか？ドライヤーしてたら汗かいたやんまたみたいな、ないですか？もうそういう時ちょっとそういうことがあるじゃないですか。いやいやわこれみたいな、今お風呂入ったのにみたいな、そういう方にもおすすめです。全国の暑がりさんたち、ぜひ使ってみてください。ということで、今日もお仕事だった方、まだお仕事中の方、今からお仕事という方もいらっしゃると思いますが、今夜も30分お付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオよりお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、ご縁、応援、貢献、夢の種。
改めましてこんばんは、パーソナリティのユミンです。先ほど熱中症ね、まあ暑いよみたいな話に触れたんですけど、熱中症、皆さん熱中症ってもう死ぬほど聞いてると思うんですけど、なったことあるでしょうか？私はあります。10年ちょっと前ぐらいだったと思うんですけど、夏の鈴鹿サーキットでした。皆さんね、8体ってご存知ですか？バイクとかね、レースとか好きな方は聞いたことがあると思うんですけれども、正式名称は鈴鹿8時間耐久ロードレースと言いましてですね、もう多分8体って聞いたことあると思うんですけど、鈴鹿サーキットで開催される、まあ、日本最大級の、まあ、二輪の耐久レースなんですね。 で、その8体なんですけど、その前に行われるレースにね、4体っていうのがあったんですよ。まあ字のごとく4ですね。8から4ですね。こちらは、鈴鹿4時間耐久ロードレースです。昔は国内の若手のライダーさんとかね、アマチュアのライダーにとっては、まあ、8体に、まあ、ステップアップするための、まあ、重要なレースだったんですが、2024年で、鈴鹿サーキットでの4体は終了となってしまったんで、まあ、今はもうないんですけれども、まあ、その4体のですね、私お手伝いをしてた時期がありまして、もう本当にもうバイクとかレースとか大好きなんで、まあ、いろいろご縁がありましてですね、ピットの、撮影とかですね、まあ、いろいろ本当いろいろな、なんだろうな、雑用って言ったらあれですけど、大事な雑用がいっぱいあるんですけど、いろいろさせていただいて楽しかったんですよ。で、まあ、ここからが本題ですよね。なんか頭痛がするなとは思ってたんですよね。で、まあ、もちろん暑いしね。で、顔のほてりもまあすごかったんですよ。なんかのぼせたようなね。で、体がちょっと熱くなってくる感じがあったり、で、あれやばいかもとは思ったんですけど、まあちょっと自覚があったので、体冷やしたり水分取ったり、まあ、ちょっと塩分も取ったりしてね、ちょっと頑張っておかげで、まあ、大事には至らなかったんですけれども、その翌日すごい熱が出ましてですね、もうほんとバテておりました。真夏のサーキットって皆さん行ったことありますか？灼熱ですよ、灼熱。路面温度はね50度超えますしね、ピットの中も屋根があって、まあ、日陰とはいえ、まあ、ぬくい風がこう、なんていうんですかね、熱風が通り抜けるだけのね、日陰は日陰なんですけど、で、レース車両のね、排熱、まあ、エンジンかけて、まあ、調整したりとかして、ふかしたりとかするのでね、もう大変ですよ、中は中で。で、だからね、ピットの裏にプールを置いているチームもたくさんありました。いわゆる子供用のビニールプールですね。庭とかでこう遊ばせるやつですよ。そこに水を溜めて、で、まあ、クールダウンをするっていうものなんですけど、で、ホースの先にこのシャワーのね、ヘッドつけて、頭からもかけるみたいな感じで、当時はですね、鈴鹿名物で、どこのピット裏にももうプールがありました。冷やしライダーって言ってたんですよ。ライダーが走ってきて交代でね、ピットに戻ってきて、そこにダイブみたいな。で、もう至る所でライダー使って冷えてましたね、そこでね。まあ、それぐらい暑いところなので、相当の覚悟と準備が必要なんですけれども、ね、熱中症になってしまいました。甘かったですね。ちょっと反省です。まあ、私は大事に至らなかったんで、良かったんですけれども、重症化するともう意識障害とかね、全身の痙攣とか、もう本当に大変なことになるので、侮れない。ですよね。先日ですね、家族が熱中症ではなくてですね、熱疲労っていうのになりました。皆さん知ってます？熱疲労。私恥ずかしながら熱疲労という存在を知らなかったです。病院で熱疲労って言われたっていうのを聞いて、ええなんてみたいな、本当に恥ずかしながら聞いたことがなかったんですよ。まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、私のように知らない方のためにちょっと説明しますとですね、熱中症と熱疲労って、まあ、どちらもこの暑さによって引き起こされるんですけど、重症度がまあ違うですね。で、熱疲労は熱中症の中の、まあ、熱中症の一種ですね。その中にあるんですって。で、大量の汗をかいて体内の水分と塩分が不足した状態、いわゆるまあ入り口というか熱中症になる本当に最初の段階みたいで、で、まあ、熱中症ってすごい範囲が広いので、軽度なものから命に関わるものまであるみたいなんですけれども、まあ、そのなんていうんですかね、熱中症の中の一つで、そういう不足した塩分と水分が不足した状態ということだそうです。AI にも聞いてみました。いろいろ調べたんですけどね、最近なんか普通に検索したら AI が最初に答えてくれますよね。なんかまとめてね。で、AI によりますとですね、熱疲労は適切な処置ですね。処置をすれば比較的早く回復することが多いですが、放置すると熱射病に進行する可能性があります。ね、また違う 名称が出てきましたよね。今度は熱射病というのが出てきました。ん、熱射病、熱疲労、ん、熱中症みたいになりませんか。なので、ちょっとまとめますとですね、熱中症の中に熱疲労とか熱射病があるんですって。まあ、熱中症は総評です。噛んでますね。総症です。もう暑さによってね、体温調節がうまくできなくなって、もう体に熱がこもるということで、いろんなことが起きる。それをまとめて熱中症。で、その中に熱疲労ですね。先ほどの熱疲労。で、AI が言ってた熱射病。これは熱中症の中で最も重篤な状態なんですって。体温が40度以上になったり、意識障害とかね、臓器の障害とか、そういう引き起こす可能性があるそうです。でも私ね、熱射病とか熱疲労は聞いたことなかったし、熱中症もあれですけど、昔熱射病って言ってた気がするんですよ。で、あれ、私が聞いてたワードと違うなと思って、ここはちょっとちゃんと調べてみました。で、やっぱり言い方が変わってました。昔は強い直射日光にね、長時間当たると熱射病になるということで、学校でも言われてたんですよね。うん、で、まあ、いろいろな呼び方があるので、2000年以降ですね。だから25年前ですかね。で、こういうことを全部すべて熱中症に統一したんですって。だから日射病、熱射病、まあ、熱疲労っていう言葉は昔も聞いたことが私はないんですけど、まあ、あったのかもしれないですけどね。なので、まあ、2000年以降に統一したということで、まあ、道理で、今まで聞いてなかったぞということです。ね、若い方は、その日射病を今度知らないと思いますけども、昔は日射病って言ってたんですよ。ね。まあ、それにしてもややこしい。うん。まあ、もう、それを全部まとめると、暑さには気をつけましょうということですね。そういうことでどうでしょうか。ね。もう、室内でも屋外でもね、喉の渇きを感じなくてもこまめに水分補給をしましょうって、もういっぱいいろんなとこに書いてましたね。それ私割とちょくちょく水とかお茶とか飲む方なので、昔からね、喉が渇いてなくて もうつい口寂しくて飲む方なんですけど、全然飲まない人いますよね。ぜひちょっと飲んだ方がいいよって言ってあげてください。それでね、熱中症になると自分では思うように対処できない状態にもうなってることがあるので、もし近くでね、熱中症が疑われる人を見かけたら、涼しい場所へ避難させてあげるとか、体を冷やしてあげるとかを、まあ、そういうことをしてあげてください。ただね、自力でも水が飲めないとか意識がない場合って、もうためらわずに救急車を呼んでくださいっていうことを書かれてましたね。分かりやすい資料がね、厚生労働省のホームページに熱中症予防のための情報資料サイトというページが、作成されております。めちゃめちゃ分かりやすいのでね、ぜひ一回イラストもね、すごい分かりやすいです。ぜひ一度読んでみてください。ということで、一旦ジングルを挟みます。はい、ここからはeeラボの提供でお送りします。今日もメッセージをご紹介したいと思います。ラジオネームブリンダさん、ありがとうございます。こんばんは。なかなか放送時間リアルタイムに聞くことができないので、一部アーカイブが聞けるようになり、とても嬉しいです。予告を見て聞きたいと思っていた放送回も追っかけて聞くことができました。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。私の愚痴を聞いてください。私は今、子供が小さいので時短勤務をしています。16時までの勤務なのですが、時間ぴったりに終わる日ばかりではありません。 どちらかというと16時からが戦争の毎日、ずっとダッシュしている気分です。それなのに会社では時短だから楽でいいねという人がいます。以前は理解者が数人いたのですが、今の部署には一人もいません。確かに子どもの急な発熱などで迷惑をかけることはありますが、とにかく今の部署の人は優しくないんです。特に Y さんと N さんはひどく、子育て経験があるのに、また休むの?とか、まだ出てこれないの?とか、いつもそのスタンスです。ひどいなそこまで言わなくてもと思うのですが、理解してもらえません。私の仕事は締め切り日までは自分だけで完結する仕事なので、 Y さんと N さんに多大な迷惑をかけて恨まれるという心当たりもないのですが、気に食わないようです。この間はお盆休みの前後は子供を理由に大型連休にするんじゃないの?と私のことを言っているのをたまたま聞いてしまいました。子供を理由にずる休みなんかしたことがないので、ショックとムカつきが半々の何とも言えない気分でした。フルタイムに戻ったら前の部署に戻してもらえる予定なので、それまではとにかく我慢しようと思いますということです。ブリンダさん、ありがとうございました。ちょっとひどいですね、これは。ちょっと、まあ、子育て経験がない男性の方、なかなか分かりづらいね、そういう方に言われるとかならまだしも、この方々はご自身も経験があるんですよね。先にあれですね、リアルタイムに聞いてないということで、まあ、今日ももしかしたらリアルタイムでは聞けてないのかもしれませんが、アーカイブの件をね、よく言われるんですよ。日曜夜9時っていつも子供さんを寝かしつけてる時間ですとかね、一番静かにしてなきゃいけない時間だからとか言われたことあります。あとはね、家族団らんの時間とかね、まあ、なので聞けませんっていうお声も本当に私の周りも、私の知人とかそうですね。はい、なのでぜひね、アーカイブを聞いていただけたらと思います。で、話を戻しますね。ブリンダさんって今時短なんですよね。で、一時的に部署移動してるということですよね。時短だから楽でいいねっていう表現って何のことを言ってるのか、ちょっとわからないですけど、多分ですよ、働きたくないだけでY さんと N さんがね、なんか自分たちよりこう働く時間が短いっていうだけで、ただそれだけで妬んでるんじゃないかなと思うんですよね。だってやってる仕事違うんですもんね。深い意味は ないんじゃないかな。すごい浅いところだと思いますよ。例えば8時間労働の私たちと違って、あなたは6時間でいいわねみたいな、ね、時間は適当に言いましたけども、そんな感じじゃないのかなと思います。で、あと、また休むのとか、まだ出てこれないのって、これはその子育てを経験された方の言葉とはちょっとなかなか信じがたいんですけれども、多分私は休まず仕事に出てるのにっていうだけだと思いますよ。本当やばい人たちですね。この人たち2人いるからそんなんじゃないですか。多分1人だと何も言えないのかもしれませんが、まあね、ブリンダさん、確かに子供のね、子供さんの熱とかでね、急にこう休んだりとか、まあ、迷惑をかけることはあるとは思いますけど、一生懸命頑張ってるんですし、まあ、必要以上に気を使わなくていいと私は思います。私の推理ですよ。メッセージには年齢とかは全く書いてないので、私のなんとなくの推理ですよ。ブリンダさんが、まあ、子育て世代ということで20代で、Y さんと N さんが40代後半から50代前半とかかな、わかんないけど子育て、ま、ただ中の方の言葉ではないと思うし、違ってたらごめんなさいなんですけど、で、まあ、大体そんな感じだと思うんですけど、で、立ちが悪いのが、まあ、多分年上ですよね。で、先輩ですよね。で、それから敵は2人ってことですよね。1対2っていうことがまた立ちが悪いですよね。 もうそもそもそれだけで恐縮するのに時短をしているので、なんとなくこう、恐縮ギューってなっちゃうんだと思うんですけど、もう本当にいつも私よ言ってるんですけど、配慮ができない人たちって宇宙人なので、絶対分かり合いません。だから最低限の礼儀のみでもう接していただいてね、ぜひ部署が戻るとフルタイムだと戻るのかな、その日まで乗り切りましょう、ぜひ。でもいつ立場が逆転するか分からないじゃないですか、お互い様だと思うんですけどね。私もね、昔、もうすごい昔なんですけど、母がちょっと闘病をしておりまして、でちょっと具合が悪くなって、急変したよっていう連絡が入った時に、もう仕事もほったらかして駆けつけましたよ。もう1週間10日、もう下手したら2週間ぐらい、もうまともに仕事だから、もうほとんどの仕事を、すっ飛ばしちゃいましたけど、でも、いろんな方に支えていただいて、結構お互い様だから、困った時はお互い様だよっていう言葉もいっぱいかけていただいて、お休みをさせていただいたのを思い出しますけれども、子供さんのことだけじゃなくてね、ご自身のこともあるかもしれないし、ご両親だったり、ご結婚されてたら、旦那さんのねご両親とか、いろんなことがあり得ると思うんですよね。 Y さんと N さんでした。子育ては終わっていても家族の病気でね休むことになるかもしれないし、そうなった時に何か感じることがあるんじゃないかな。感じないタイプの宇宙人かもしれませんけども、宇宙人にもいろいろいますからね、頑張ってください、頑張ってっていうのはやり過ごしてくださいっていうことです。私ね、今ワンコを2匹飼ってるんですけども、介護中でございます。絶賛介護中でございます。年齢的にね、2匹は兄弟とかじゃないんでちょっと離れてるんですけども、年老いた方がですね、おしめをしております。またおしめしてる姿も可愛いんですけどね、ところ構わずね、お食事中の方がいたらごめんなさい、あんまり具体的な話はしませんが、おしめが必要な、状況になってまいりました。でおしめを確認して、であとね、誰もいないところの方に向かってじっとしてます。冷蔵庫をいつも見てるんですけど、家族はね私だと思ってるんじゃないかっていうんですけど、そんなでかくないわみたいな話で、ね、なんかその老いたことも全部含めて今はもう、楽しむって言ったらあれですけど、この時間を大事にしたいなと思ってます。でもいつどうなるかっていうことは刻々と近くはなってきているのでね、ワンコも大事な家族ですから。でもう一匹の方がですね、普通に年はだんだん取ってはきてるんですけど、こっちは絶好調なんですよ、まだまだね。でそうなると介護が必要な方にやっぱり手がかかるじゃないですか。そうするとね、やきもちを焼くんですよね。いわゆるその赤ちゃんが生まれてお母さんが赤ちゃんの世話ばっかりするね、長男ちゃんとかが赤ちゃん帰りするみたいな感じですよ。なんであっちだけみたいな感じになるんですよね。でご飯を食べさせるのも時間がかかるので、ずっと何かをあげてると思ってるんですよね。もう食べる量は絶対元気な子の方が多いんですよ。でも食べさせるのにも時間がかかるし、もういろいろイヤイヤ期みたいなのがあるし、薬を飲ませるのも大変だし、で時間がかかるので、なんかとにかくずっと口に何かを運んでいるので、それをなんか横からこうね、影から見てるんですよ。それもまた可愛いんですけどね。だけど多分ずっと何かをあげてると思ってるんでしょうね。いやいや違うってって言いながら、私もってくる、二人とも、女の子なんですけど、ね、そういう今介護、絶賛介護中です。元気な子の方は、ちょっと関節が弱いっていうのはあるんですけど、すくすくと育って、大きな病気にもならず来たんですけどね。介護が必要なワンコの方はですね、 転換という病気も持ってましてですね、だからね、いろんな、いろんなところが弱くなって、で、先日がんが見つかったと、で手術をしたと。もうね、なんであんなに医療費が高いんでしょうか。なんか最後愚痴になりましたね。できることなら扶養に入れたいです。ね、それぐらい、もういろいろな大変な時期に入ってきてますが、できるだけ一緒にいてあげたいなと思って今、日々過ごしております。だからね、薬が多いんですよ。本当に。で、犬だけじゃなく、猫ちゃんとか、あとはもちろん、おじいちゃんおばあちゃんもそうですけど、やっぱ咀嚼がなかなか難しくなってくると、うちはまだ噛んだりできますけど、やっぱりその流動食とかね、ちょっとこう、なんていうんですかね、赤ちゃんに作るようなご飯をね、なんか作ったりとかしてますよ、今。リンゴを吸ってみたりとか。でも、いらないって言われ、ね、新鮮なささみを湯がいて、いらないって言われたりね。へえーみたいな。それが全部、ちょっと元気な子に行くんですけどね。何でも食べる子なので。そういう、介護生活を送っております。なので、やっぱり、いろんな人がね、いますけど、もうみんなお互い様で、自分のこと、家族のこと、ね、ペットも大事な家族ですし、いろんな事情で、仕事なり、迷惑をかける、ね、お休みするとかで迷惑かけることがあると思うので、まだ出てこれないのとかね、そういうこと言う、ね、やばい宇宙人いますけど、できれば、絡みたくないけど、同じ会社の人であれば、ね、お互い様なのになと思いながら、ね、もう最低限の、ね、礼儀のみで接していったらいいかなと思いますね。変わらないからね、そういう人はね。ここで番組からのお知らせです。番組でやってほしいこと、番組の感想、そしてご相談などなど、どんなことでもいいので気軽にメッセージを送ってください。番組公式 LINE、 そして番組の Gmail、 メッセージをお待ちしております。また次回もお付き合いください。それでは皆さん、今日も一日お疲れさーん。